移住企画上越ニャイタン林田です。今日は先週に引き続きスタジオを飛び出して越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長、そして牧区の集落づくり推進員松本美鈴さんと一緒に吉川区の村屋集落にお邪魔しています。3月26日村屋集落のバス停の待合室に村の本屋という本屋さんができました。その本屋さんで吉川区集落づくり推進の池上義樹さん、そしてこの本屋さんをお作りになった吉村和弘さんにお話を伺います。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
村の本屋という素敵なのれんのようなものがありますね、吉村さん。
はい、あの本屋を計画したときに、あの女性の方からのれんもいいねっていう話があって、で、まあ、買ったのじゃ面白くないし、うちあの酒屋なんですよね。で、酒を売ってるお店なんです。
酒屋さん。
それで使っていない一升瓶を3本入れる袋があったんで、これを利用できないかと思って、でその仲間の、奥さんに相談したら、じゃあ私やりますよということでこれを作ってくれたんです。で裏を返すと酒の名前が入って、それをもう半日ぐらいで作ったんです。これでこれ上だけあの革のカバーがあるんで、じゃあ返した方がいいなということで返して、でこれそれだけなんですよね。紐もそうです。結構いい出来でしょう。
すごく素敵ですね。
これ一番いいかったな。
高野さんいかがですか。
うまく、ね、利用されてますしね、酒の名前が入ってるのがね、何とも言えないですよ。
池上さん、最初にこの本屋さんの話聞いたのってどんなタイミングだったんですか。
覚えてません。
いや、何か相談受けたりとか吉村さんから。
いやいや、とんでもない。今回これに携わった方ってすごくいろいろアクティブな方が多いもんですから、もう僕はただ眺めていいなと思ってるだけです。はい、
吉村さん、まあ、この村屋集落の課題に直面したというのもあって、この村の本屋さんをお作りになったっていうのもありますか。
まあ、そういう大げさなことはないね。まあ、自分も楽しんだり、まあ、仲間が楽しんでくれればいいっていう。私もずっと生まれてから住んでるけど、離れる人も結構多いわけだけど、離れる人を、まあ、どっか行くだねってことは言えないしできないでしょ。だからここに住んでる人がいかにその楽しく生活できるかということを、まあ、中心に考えてるだけですから、何かその大きいことをなんかこれやったら、まあ、なんか認められるとか、そんなことは全く考えていませんので、自分だけ楽しむことだけなんですよ、
とのことですが、
はい、何かするっていうのは自分たちが楽しくなければできないですよね。
自分たちが楽しくなければ人も楽しくないし、それは楽しんでると人もまた集まってくるんでね。最初から、まあ、みんな巻き込んでやろうって言ったら無理なんですよね。だから、はい、小さいことから少しずつ自分とか楽しむということだけですね。
このご近所の方が協力してくださってるっていう話でしたよね。
もともとあったG7 っていう自分たちの集まりの中のメンバーの5人ですね。
ずらりと本が並んでいて、例えばシドニー・シェルダンの血族とか、明日があるならですとか、あと山崎豊子の運命の人ですとか、他にもいろいろありますね、高野さん。
そうですね、いろいろバラエティに富んでましてね、私もああいい本もたくさんあるなっていうことですから、やはり今言われた通りですね、やっぱりこういう本が身近にないとなかなか読むっていう気持ちも出ないんですよね。で、本っていうのは一回読むとまた読めたくなるというところがあるから、やはりあそこ行けば本があるということで、こうやっていくとなんか楽しくなるのかなと思います。
松本さん、東野圭吾さんの本もずらりと揃ってますね。
いいですね、うちにもあるんですけどね。いっぱいね、でもすごくこうやって見るとやっぱりいろんな人たちがいろんな本を楽しんでこられたんだなっていう、そういうこともこう感じられますよね。
そうですね、名著が揃ってますよね。あと最近話題のところだと池井戸潤さんの本もありますよね。あと川端康成の 伊豆の踊り子、
懐かしいのがありますね。あの七つの鍵なんかも今映画になってねいますしね、ぜひその映画を見る前に原作を 読まれてから見るっていうのもいいかもしれないですね。
そして宮部みゆきさんの本も並んでいます、はい、池上さん、はいはい、借りたい本、気になる本ありますか？
実はおいしんぼ
おいしんぼ漫画本ですが、すごく情報がいっぱい入っている本ですよね。
そうですね。ここでこういう話するのどうなのかと思いますけど、僕らの年代って漫画文化に対して非常にあのなんていうか否定的な方が多いんですがね、でも僕それは違うんじゃないかというふうに思ってます。はい、非常になんていうか文化を感じさせるような漫画もあるよと。
そうですね、はい、吉村さん、ここに置いてらっしゃる本はできればその地域の方に読んでいただきたいという気持ちを込めて置いてらっしゃるんですか、それともこれ面白いよ読んでみてみたいな感覚でしょう、いかがでしょう。
自分が面白かった本をぜひ人も読んでもらいたいなと思ったんですよね。でこう見るといろいろな人が面白いと思った本が来てるんで、女性があの持ち込んでくれた本が結構ねあるんだけど、やっぱりその違うんですよね、男が読む本と女性が読む本とね。ああよかったな、女性の方にも声かけてっていうようなことと、だから不思議なことに本をちょっとあったら頼むねって言ったのに、この人すごい本読むかなと思った人が意外と読まない。この人そんなに本読むのというのはね、まざまざと分かったっていう、本当それはね不思議なぐらいにありましたね。
私あの話題の本を置くと利用者の方増えるのかななんて思っていたんですね。でも来てびっくりしました、話題の本ばっかり
そういうことか、まあみんなミーハーだね。
いやいやいやいや、そんなことないと思うんです。これもあれもあるって思ったんですよね。
で昔からほら読んでみて面白くなかったらやめろって言うんだよね。面白い本を読めよって言われてるんで、みんな面白く読んだ本ばっかりだと思いますよね。
例えばですよ、つい最近 NHK のドラマにあった三日月があったりですとか、あと横山秀夫さんの64、これも話題になりましたね。
64は面白かった。
あ、そうですか。
これは長編だけどね、本当に面白い。
高野さん、先週の放送の中で非常にいいアイディアを出していらっしゃいましたが、他に何か思いつくことはありますか？
そうですね、やはりあの本っていうのはやはり身近にそばにないとなかなか読む気が起きないんで、やはり本のあるところにこう寄ってくるって言いますか、なんか人が集まるっていうことがまずいいかなと思うんです。その中で なんか一つ読んでみようという、それがきっかけになるのではないかなと思います。はい、あのここでバスを待ってる間にですね、ちょっとこう目を通していただけたらいいかなと思っています。
松本さんはいかがですか？
素晴らしいの一言ですけども、ここにベンチをね用意されてるので、ここで座ってねあのゆっくりと読むこともできるし、あのこの本どうかなって中をあの座りながら見て、あこれ借りてって、この続きはうちでまた読もうっていうね、そういうのでもすごくこういいですよね、手作りのベンチがあるっていうのはね。
そうですね。私ちょっと思ったのは、本を読んだ感想を読書会とかですね、これ読んだ人集まってどうだったかねって感想を話し合ったりだとか、あとその感想をここにあの貸し出し簿っていうのがありますけど、この貸し出し簿のあたりに感想ノートみたいなのを設置して、こんなところが面白かった、でその地域の方、このあたりの方が読んで感想を書いてたりすると、その本をぐっと身近に感じることができるのかな。あ、この地域にこの本を読んで面白いと思った人がいるんだと思って、すごく共感をノートでできたりするのかななんて思ったりしたんですけど。
今問題になってるのは、メンバー以外で50人いつ達成するのか。50人目の人に招待しようと、それが 秋になるか来年になるか、まあ、3年かかるか知らないけど、まず50人目メンバー以外で借りたのをいつなのかっていう、その当てたらどうだっていうそのゲームはあるんですよね。あまあちょっと50人はきついかなと、当面は
考えるとですね、一番多く本を借りた人って言いますか、要するに実冊2冊に、ね、借りた人、その人に何かこうしてあげたらどうかなって思う、そんなのもちょっと思ってるんですけど、よく読みましたでっていう、なんかそういうのもあげたりしたらなんか面白いのかなと思いました。
期間を決めてね、いかがでしょうか、吉村さん。
はね、いろいろね、こうやって聞かせてもらうとね、まあ、すぐやれるものと、ああ参考になるのと結構あるよね。うん、だ例えば昨日集まった中でも同じ本を読んでると、ああここだったよねとか、あの展開すごいね、あっこすごい面白かったねっての話はもう出るんですよね。それはねもう出ましたね。だそういうのは今言われたように面白いかもしれないね。その、
こういう本を通してコミュニケーション取れますよね、すごくね。
これはあったね。同じ本を読んだ人がその本についてもう語り合えるっていうか、話ができるっていうのはもうありましたよ。
それともう一つアイデアなんですけど、その本を借りてた人がですね、集まってもらって、自分は最近読んだ本でこんな本が面白かったっていう、そういうなんか話も聞かせてもらう場があったらいいのかなと思って考えましたけど、ちょっと今、
こちら村や集落の村の本屋さんに来るには、山の海線のバスに乗っていただいて、柿崎バスターミナルから吉川区中心部原の町を通って村屋バス停までお出かけください。でバス停の道を挟んで向かい側に村の本屋と書いてあるポスターのようなものがありますので、それを目指して来ていただければと思います。今日この時間お話を伺ったのは、村の本屋を整備した吉村和弘さん、そして吉川区の集落づくり推進員池上良樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は吉川区の村屋集落に伺ってお話を伺いました。さあ今回の取材を振り返りまして、高野さんいかがでしたか。
はい、私たち町づくりと一緒でですね、やはりまず行動すること、そして楽しくやること、その楽しくやるとまたそこに多くの人が集まってくるということで、このきっかけですね、本屋さんは非常にいいアイデアだし、地域のなんかにぎやかな交流の場になるかなという、そういうふうに感じました。
ありがとうございます。では松本さんいかがでしたか。
そうですね、だんだんこう寂れたなんてね声聞こえますけれども、こういう何気ない工夫で話題を提供して、これも一つ地域の活性化の一助になるかなと思いますし、この近くにしだれ桜のね有名なところもありますので、これから桜が見どころにね見どきになりますので、ぜひその桜を見がてらこの村の本屋さんにも立ち寄っていただけたらいいなと思います。
ご出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、そして FMJ 林田でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。からぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。